日の聖書箇所は使徒の働き4章1節から12節。新約聖書第2版をお持ちの方は213ページ、第3版の方は233ページです。朗読します。使徒の働き4章1節から12節。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし、御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか、と尋問しだした。その時、ペテロは聖霊に満たされて、彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたか、ということのためであるなら、皆さんも、またイスラエルのすべての人々も、よく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。本日はこの箇所よりキリスト以外に救いはあるのかと題して小沢牧師にメッセージをいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはかつてあなたを拒み、あなたから離れて罪の道をひたすらに歩んでいたものでありますが、あなたの十字架の恵みによって救われ、今ここに座り、あなたの御言葉をしたい求めております。主ご自身が帰り見てくださり、お一人お一人に命の御言葉をお語りくださいますように、そのようにしてあなたの栄光がここに表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所に入る前に、ここまでのあらすじを簡単に振り返ります。ペテロとヨハネが宮に入ってでお祈りをしようとして、来たとき、そこに足苗の男がおりまして、施しを求めて、声をかけてきました。ペテロは その人に対してナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言うと、すぐにその人の足は治り、立って歩き始めました。まあ、これを周りの人たちが見て驚きまして、すぐにこの噂はもう周りの人たちに伝わり、多くの人たちがこのペテロのところ、そしてこの足がかつて足の慣れていって今立って歩いている男を見にやってまいりました。で、ペテロはそのような人たちに対して3つのことを語りました。1つ目は、あなた方は命の君であるイエス・キリストを殺したんだ。で、2つ目は、神様はこの方を死から、死者の中からよみがえらせました。で、3つ目は、あなた方はその神の一人子を殺した罪を悔い改めて神に立ち返りなさいという、この3つを語ります。で、周りにいた人たちは最初、この奇跡、驚くべき奇跡を一目見ようと、まあ、ただ野次馬のように集まってきたわけです。こんなことが起きるのは、そのペテロという男の信仰がすごいからだろうかと、まあ、まるで他人事のように噂をしておりましたが、ペテロの口から聞かされたことは、あなた方は神の一人子を殺したのだという話であります。もしこれが本当であるならば、自分たちは神様の裁きから逃れられない。で、この聞いている人たちも旧約聖書を信じている人たちですから、ペテロの言葉をそのまま聞き流すわけにはいかなくなります。まあ、どうしようかと、まあ、多分人々は聞きながら考えていたと思うんです。で、それが前回までのあらすじであります。で、このようにしてペテロが人々の前で話していたときに、まあ、いわばこれ警察であるんですね。警察が来まして、ペテロとそして一緒にいたヨハネが拘束されてしまいます。まあ、今風に言いますと、宮の中で違法な宗教活動を行った、まあ、そんな嫌疑がかけられたということでしょう。で、これは人々のいる前でもう逮捕されるわけです。で、普通ならどういう反応をするでしょうか。警察に捕まるような、まあ、男の話はやっぱり信用してはいけないんだと言って、人々は、まあ、解散するかもしれません。ところが、今日の4節にあるように、このペテロの言葉を聞いていた人たち、5000人ほど、それも男の数で5000人ほどが、信じたと書いてある。なぜ信じたんだろうか。そしてまた、この後ペテロは議会に引き出されまして尋問されていくんですけれども、そこで彼は何を語っていったのか、そのことを今日見てまいります。で、神殿というところは普段宮の管理者がいまして、あるいは祭司長たち、そういう宗教指導者たちの管理下にあります。人々が遠くから集まって礼拝に来る場所でありますから、いろんなことが起きないようにと、まあ、監視をしております。で、そんな中で、その足の苗た人が癒されたという噂が広まりまして、ペテロのところに大勢の人がドーンと押しかけてきたわけですから、まあ、それの数少なくとも5000人以上、まあ、1万人とかそういう数ですから、相当な大騒ぎになるわけです。ですから神殿を管理する側からしますと、これ黙って見ていられない。もしかしてこれ、ここから大きな騒動が起きるかもしれないと注意深く監視しているんです。で、ペテロが語っている言葉を聞いて、これはこのままではいけない。管理者自らが出向いてきまして、このペテロたちを逮捕することにしました。で、出てきたのは祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人であったとあり、で、6節にはもっと詳しく名前がありまして、大祭司アンナス、カヤッパとか、そういう名前が記されています。 で、この人たち一体何者であるのか、今日の話のことと関係しますので少し説明をいたします。で、その中のカヤパとサドカイ人に目を留めます。で、カヤパ、実はここで初めて出てくる名前ではありません。どこで出てきたかと言いますと、イエス様が逮捕されて一番最初に連れて行かれたのがこのアンナスの家でありまして、そのアンナスの娘婿、つまり親戚関係にあるのがカヤパであった。で、このカヤパは当時イエス様殺害計画に最初から関わっていたと福音書には書かれております。つまりここでは全くイエス様と関係のない人たちが出てきたのではなくて、実はあの時関わっていた人たち、メンバー、主要メンバーがここにまた出てきたということになるんです。で、ちなみにイエス様がこのアンナスの家に連れて行かれて尋問されていた時にペテロはどこにいたか、まあ、皆さんもご存知であります。この闇夜に紛れてアンナスの家の庭にいまして、そして隣の人からあなたはイエスの仲間ではないかと言われた時に、そのいや私は仲間ではないと3度否定した場所であります。まあ皮肉なことにというんでしょうか、かつてのペテロにとっては悪夢のような場面でありますけれども、その時のメンバーがまた目の前に集まってしまったという場面です。じゃあ続いてサドカイ人はどういう人たちであったかであります。で、このサドカイ人も実は宗教的な指導者であります。で、他にも当時の宗教指導者は、パリサイ派の人たちとか律法学者という名前で出てまいりますが、じゃあ彼らとどう違うか、大きく違う点が一つだけありまして、このサドカイ人の人たちは、死人がよみがえるという、まあ、復活のことは全く信じていない人であります。で、なぜ信じないかというと、これはもう理由は簡単であります。かつても私たちもそうでしたが、そんなのは科学的じゃない、そんなことありえないんだ、常識じゃそんなこと あるはずないでしょという人たちですね。で、もちろん聖書の言葉は全部知っておりますから聖書の話はするんですけれども、復活というところだけは絶対にそれを認めないという人たちです。まあ、むしろ彼らはそういう立場ですから、政治的なことに対しては非常に関心がありまして、その世の力、まあ、世俗的な力を信じようとしていたと、まあ、考えていいと思います。で、彼らも、かつてイエス様が活動していた時にこのサドカイ人たちはイエス様を憎みまして、殺そうとしていたその仲間の人たちでもあります。つまり全てこの目の前に集まっペテロの目の前に集まった人たちはかつてイエス様を殺そうとした人たちです。で、ペテロが宮の中でイエス様の復活を語り出しているわけですので、サドカイ派にとっては非常に都合が悪い、復活はあるんですよと言って信じる人たちが起きれば自分たちの立場がなくなるわけですから、それでサドカイ派の人たちも出てきて、ペテロを捕まえたということになります。まあ、一晩そうやって留置場に入れられたペテロは翌日、これは裁判ですね、裁判の席に連れ出されます。で、そこには大祭司アンナス、カヤパもいました。かつてイエス様が受けたような尋問をペテロも受けることになりました。で、当然ですが、もうペテロは あのイエス様が逮捕された晩のことを思い出さずにはいられません。忘れたいと思っていたとしても、もうこの場面はあの時とほとんど同じなわけです。あの時、イエス様は大祭司の尋問を受けて、その後十字架で殺されました。じゃあペテロはこの尋問の席で何を言うべきでしょうか。まあ一晩時間はありました。いろいろ考えたかもしれません。そしてとうとう朝が来まして尋問が始まってあなた答えなさいと言われた時、何が起きたか、8節に書かれています。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言ったとあります。まあ、もちろんペテロも頭の中でこういうことを言おうか、ああいうことを言おうかといろいろ考えてきたかもしれませんが、この時聖霊に満たされたとあります。で、このことについて実はイエス様はあらかじめ、このようなことを語っておりました。皆さんの手法を開いて、右側にアウトラインがありますが、その真ん中からちょっと上のところにルカの福音書の12章11節から12節の御言葉を記しておりますので、それをお読みします。これはイエス様が語った言葉であります。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時、何を弁明しようか何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。まさにこの約束の通りにペテロは聖霊の励ましを受けて、そして聖霊が、まあ、ペテロの口を通してその聖霊が語っていくということになります。ですからペテロはもしかして別のことを言おうとしていたのかもしれません。まあ、それはわからないですが、あるいは最初からこう言おうとしていたかもしれませんが、やっぱり自分の命がかかってくるわけですので、非常な恐れを抱いていたかもしれませんが、その時、やはり聖霊が語るようにペテロは語っていきました。で、何を語ったのか、その次に言います。で、それは10節の後半から11節にありますけれども、まあ、10節から11節をお読みいたします。皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この尋問に答えていくペテロ、答え方一つで助かるのかそれとも、まあ、死ななきゃいけないのかという大きな分かれ目になる場面で、やっぱりここでもペテロは3つのことを語っております。一つ目は、あなた方はイエスという方を十字架につけて殺したんだと、まあ、はっきりと言っています。そしてただ殺したんだと、ペテロが言い張っているだけではなくて、彼はこの11節のところで、聖書の御言葉を引用しております。でこれは、当然大祭司、祭司の人たちもよく知っている詩編の118編の御言葉なんです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となった、何のことかと思いますけれども、石杖の石ですから大切な役割ですね。まあ、これをイスラエルにやがて使わされてくる救い主のことであると人々はやはり考えていたかもしれませんが、実はそれがイエス、あなた方が殺したイエス様のことだったんだと、その聖書の御言葉を引いて 強く迫ってまいります。まあ、ペテロが自分の命がもう大切だ、ここでは死なないようになんとか頑張ろうと思っていたのならば、こんなことは言わないはずであります。聞いている方がこのペテロの言葉でどう思うか当然わかるわけですね。怒り出すということは分かっていても、ペテロは迷うことなく語っていました。もう当然これは聖霊の励ましによることであります。で、ペテロが語った二つ目のことは、神はナザレ人イエス・キリストを死者の中からよみがえらせたということであります。で、これはこの裁判の席にサドカイ人もおりますので、当然さっき言ったように彼らは復活を信じておりません。復活を信じていない者たちの前で、イエス・キリストは死者の中からよみがえったのだというわけですので、まあ、サドカイ人はもう腹を立てるわけですね。まあ、これももうペテロにとっては不利な証言になります。で、ペテロが語った三つ目のこと、それは十二節にあります。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。で、ペテロの前にいて、ペテロを尋問している人たちは、当然のことですが、このイエスという男が救い主であるとは認めておりません。まあ、ということは、イエスという名前以外のところに救いがあると彼らは考えております。まあ、そんな人たちがペテロの口からイエス・キリストという名前以外にの救いはないと聞かされるのですから、これも腹の立つ話であります。まあ、ことごとくペテロは相手の感情を逆なでするようなことを語っております。もう当然これはペテロは死を覚悟して語っていることになる。かつて死ぬことを恐れていたペテロでありましたが、今は違います。死ぬことも恐れず、イエス・キリストという名前以外には救いはないとはっきりと語りました。さて、でも本当なんでしょうか。今日この今日の話のテーマはそこにあります。イエス・キリストが救い主ですよということはもう聖書は最初から最後まで言うわけですけども、本当にそうなのかというのがやっぱり私たちの疑問のにあるわけです。まあ、私は牧師という立場にありますから、イエス・キリストが救い主ですよ、イエス・キリストのこそ私たちを救う方ですよということはもちろん言いますけれども、これも変な言い方をするかもしれませんが、でももし仮にキリスト以外に救いはあるかもしれない、でもしあるというのならば、もちろん皆さんはそちらの方に行って自由にそれを信じて構わないです。どうぞ好きな方に行ってくださいと、変な牧師でありますけれども、私はそう言います。あるならばですね、だってそれあるの、もし あるのにも関わるそっちのにあるのにも関わらず、そっち行っちゃいけません、キリストだけ信じなさいというのはおかしいですね。そちらも救い、本当の救いがあるというならそれも信じていいはずです。別にキリストだけが正しいとは言い、私は言いません。でもキリスト以外に救いは本当にあるのかどうかなわけですね、問題は。まあ、少なくともここで言っているのは、あるか他のところにキリスト救いがあるかどうかは それは私は言いませんけれども、少なくともキリストには救いがある じゃあなんで救いのあると言えるんだ、その理由は何か、まあ、そのことを今日はっきりさせていきます。で、皆さんも少し話題を変えますけれども、皆さんも生きていればいるほど、人生長くなればなるほど、悩みがそれだけ多くなってまいります。子供の時は本当にシンプルで良かったと思います。朝起きて、ご飯を食べて学校行って友達と遊んで、泣いたり笑ったりして、また家に帰ってきてご飯食べて寝るという、なんか世の中はそれで終わっていたんですが、でもだんだん大人になっていくと、それじゃ済まないということが分かってきまして、自分の思い通りにならないとか、人間関係で苦しむとか、あるいは親しい人が亡くなっていくとか、裏切られるとか、いろんなこの苦しみが私たちを襲ってまいります。で、世の中にはいろんな苦しみ悩みがありますけれども、でも突き詰めていけば何だろうかと思うんです。問題の種類はたくさんあります。100あるならば100の種類の苦しみがありますけれども、でもその根っこにあるのは何かということですね。結局何が私たちを苦しめているのかということです。問題はたくさんあるように見えるけれども、実はその根っこをたどっていくならば、問題は一つなんだ。何なんだというと、私たちは死んでしまうという問題なんです。私たちの命には限りがあるという問題です。死んだものを取り戻すことができないというところで、私たちは絶望するんです。どんなに素晴らしいことをしたとしても、どんなに自分の願いが叶ったとしても、この世の富を得たとしても、地位名声を得て、あなたは素晴らしい方ですと褒められたとしても、結局自分の命を救うことはできないし、自分の愛する家族の命を助けることはできない。裸で生まれてきた私たちは結局裸で死ぬしかない。私たちはそこで絶望しているんです。だからそのことを考えないように日々過ごしています。考えない、そういうことをこうなんか思わせる、死を思わせるようなことがあるならば、いや、そんなことはもう不吉だからやめてよというふうにこう閉じてしまう。何か少しでも死の匂いや影がこう自分のところに来るならば、もうそんなものはもう汚れだから、もう清めないといけないんだというふうにして死を恐れております。もし本当に私たちが救われるというのであるならば、この死の問題に対してはっきりと解決を示してくれなければならないはずです。もしそのことを何も言わないというのであるならば、それは救いでも何でもない。まあもちろんいいことは言うでしょう。あなたの人生が幸福になるように、幸せになるように、この宗教を信じてくださいとか、世界の平和を私たちは願っているんですとか、まあいろんな宗教がありますけども、大体そういうことは言うんです。でも死の問題についてどう語っているんだろうというと、意外にというんでしょうか、そこは触れてなかったりするんですね。いや、いいこと言うなと言うけれども、そこがなかった。もしないならそれは救いと言えるんだろうかと、まあ、思ってしまいます。例えば日本人が、まあ、昔からというんでしょうか、信じているの神様に、神様にっていうんでしょうか、八百万の神っていうのがおります。まあ、いろんな神様、日本語にイワシの頭も神事っていう言葉があって、魚の頭でさえ信仰の対象になる国です。この国は、そういう文化があります。何でも拝んじゃう。石ころがあれば石ころでも拝んじゃうし、立派な木があれば木でも拝んじゃう。 なんかすごいなと思えばそれを拝むという、そういう文化が日本人の中にあります。でかつて私もそうでした。本当に東北の田舎ですから、道端にお地蔵さんがある、ちょっと歩けば神社がある、お寺がある、いろんなものがもう周りにありましたので、そしてその神社の庭とかお寺の庭でいつも遊んでおりましたから、そういうものは自然に周りにありました。で、大人がそういうものを拝んでおりますので、子供も自然にそういうものを拝んでおりました。何かすごいんだろうな、まあ、拝むということが大切なんだろうなと、何も考えずにその時は思っておりました。しかし自分もだんだん大人になって悩みが多くなってくると、一体この石ころの神様、道端のお地蔵さんは何を解決してくれるんだろう。自分は最もその時知りたかったのはやっぱその死という問題であります。死んだら終わりなのに、なんで人間生きているのかという問題でした。誰も教えてくれない、お地蔵さんを拝んでも教えてくれない。そうやって私は何年も悩みました。で、世の中にいろんな人がいまして、こういう日本人の文化を大切に考える方がいらっしゃいます。キリスト教は一つの神様しか認めないから非常に心が狭い。でも日本人はたくさんの神様を信じていいと言っている。これこそ平和の、いろんな神ものを認めるわけですから、戦争することはないし喧嘩することもないから、日本人の文化は優れているのだという方もおります。まあ、一見ああそうかな、まあ、そこでああそうかなと認めちゃいけないんですけれども、ああそうかなと思わせる言い方ですが、実は何も言っていないんですね。だって一体重要な、最も私たちが大切知りたいと思う問題、その解決があるのかないのか、死という問題に対して解決を与えることができないのに、いや、いろんな神様がいていいんですよと言っていいんだろうかと私は思ってしまうんですね。なんか無責任な言い方じゃないかと、まあ、少し怒りを感じてしまうんですけども、じゃあペテロは何を語りましたか。まさに死の問題を語りました。そして私たちがなぜ死ぬことになってしまったのか、その原因である罪の問題を語りました。その次に語ったのが、そういうところから私たちは救われるのだということであります。私たちは死というところで絶望しているけれども、神様は私たちを救い永遠の命を与えるのだ、だからあなたは神に立ち返り救われなさいと勧めたんです。その救いはキリストの名前以外にはない。人にはこの方の名前以外に救いの名前としては与えられていないのだと言い切りました。まあ、つまり本当にキリスト以外には救いはない、他の宗教どこ行っても救いはないのですよと言い切っております。まあ、これを私がいやそうですよとかそうじゃないですよ、まあ、そうじゃないとは言いませんけれども、本当に他にありませんよと私は言いません。もしかしてあるかもしれません。まあ、それは皆さんが一人一人判断していただければいいです。ポイントは一つです。今言った通りです。死という問題に対して真正面から向き合ってその解決を提示しているのかどうかであります。そしてそこに理屈がちゃんと通っているかどうかが問題であります。じゃあなぜ私たちは他にもしかしてあるかもしれないという可能性の中で、なぜ今日私たちはこの聖書の言葉を聞くんでしょうか。なぜ 私たちはこのキリストのところに救いがあると信じるんでしょうか。まあ、もしかして信じられない、いや信じたいけどまだよくわからないという方もいるでしょう。ペテロが自分の口でこう言ってるから、あるいは聖書でこう書いてあるから、だから私たちは信じるんだというのはちょっと単純すぎます。やっぱり何かもっとはっきりした証拠が欲しいと思います。まあ、もちろんはっきりと何か証拠があるならばもっと多くの人が信じていたでしょうが、しかし聖書は私たちに考えなさいと言います。そしてその考える手がかりを聖書は与えます。何を今日はどんな手がかりがあるのかと言いますと、このペテロ自身であります。先ほどから何度も言っておりますけれども、イエス、このペテロはかつてどういう人物であったかであります。非常に、まあ、自信家であったんですね、彼は。もう自分は弟子たちのリーダーであるとさえもう自分で思い込んでいた人でありますので、自信満々の人であります。でところがそのペテロはイエス様が逮捕されたその晩に急に怖くなりまして、イエス様を知らないと否定していった。そうやって逃げていった。自分は強い、自分は何でもできる、もう死んでも構わないんだと思っていた人が、いきなりもうイエス様が逮捕されて自分の身も危ないということになると、もう逃げちゃったという人なんです。そんなペテロが今どうなっているか、先ほど見た通りに自分が死んでも構わない、これを言ったら相手は怒ってもう判決は死刑だろうと思えるような、そう予想されるようなことをペテロは堂々とまっすぐにもう物おじせずに語るんです。これが同じ人物か、イエス様の十字架のところとこの今日のペテロのところと時間はそんなに経ってないですよ。まあ、数ヶ月か半年も経ってないかですね。そんな短い時間の間にこれだけ変わるのかと思います。ペテロはかつてイエス様から、まあ、教えられてはいました。死んだ者がよみがえるんですよ、救い主は一度死ぬんですよ、けれどもよみがえるんですよということは聞いておりました。けれどもそれを聞いてもペテロは何にもピンとも来ない。何言ってんだろう、そんなことがあるはずはない、救い主は死ぬわけはないじゃないか、あるいは死んだ者がよみがえるはずがないじゃないか、まあ、そういうふうに何も信じていなかった人なんです。そういうところでは。十字架に救い主が死ぬというその十字架に救いがあるとは到底思ってなかった。だから彼は逃げたんですね。それがどうして今こんなことを語るんでしょうか。救い主は死んだのです。けれどもその救い主は死者の中からよみがえったのですとなぜ語れるか。ペテロが三度否定するというとき、あと大泣きに泣きました。もうなんでこんなことしてしまったのかと後悔 しましたが、その後、いやこんなこのままではいけない、自分はやっぱりイエス様の弟子だったんだから、イエス様の亡き後心を入れ替えて立派にそのイエス様の使命を果たしていきましょうと自分で決心して心を入れ替えたんだろうか。そうやって自分の努力で自分を変えていったんでしょうか。まあもしそれができるなら話は簡単ですが、皆さんもご存知のように自分の性格を簡単に変えることはできないんです。ペテロは自分で自分を変えることができないことをよく分かっているんです。 いや、自分が何者であるかさえ分かっていなかった。こんなに弱い人間だとは思ってもいなかったんです。でも、事実は弱い人間だったと突きつけられました。何しろ、自分の先生である、自分のリーダーである、イエス様を十字架につけて殺したんです。そういう自覚でも、彼は悲しんでいた人です。それが、そんな人がどうしてここまで変わるんだろうか。もう自分はイエス様を裏切ったひどいやつだと悲しんでいたとき、イエス様はよみがえられまして、このペテロにもお姿を示してくださいました。イエス様を最も大切にして守らなきゃいけない時なのに、そこから逃げて、自分の命が一番だと思って、イエス様を見捨ててしまった自分にも、イエス様は来てくださった。で、来て、イエス様が来て何を言うのかというと、あなたはあの時ひどかったですねと責めるのではなくて、何もそのことは言わずに帰って、あなたはやがて使わされていくんだ、私のこの死と復活をあなたは伝えていくんですよという使命を新たに与えてくださいます。つまりペテロの罪はこの時初めて許される。こんな自分、イエス様を十字架につけた自分でさえもイエス様を許してくださり、それだけじゃなくて、非常に重い使命を、大切な使命を自分に委ねてくれた。あの十字架で死んだはずのイエス様が目の前に立っておられる。そこで初めて、本当にこの方は死者の中から蘇られたのだと知りました。もう死は恐ろしいものではないということが分かりました。だから彼は語れるんです。たとえあなた方は私の体を殺したとしても、私の命を殺すことはできないのだということをイエス様を見て、もうなんか知識とかなんとかじゃなくて、もう見てる、心からそのことが分かっている。だから不利な、自分にとって不利な証言を堂々と語るんです。そしてそれはペテロだけが語っているのではない。聖霊が励ました。その聖霊はどこから来たか。天から来ました。その聖霊は誰が送ったのか。天に昇られたイエス様が送ってくださっているんです。もしイエス様がよみがえられなかったのならば、聖霊は来ないんですよ。使徒の働きのその2章のところで、ペンテコステの日に天から聖霊が下って不思議なことが起きたとありましたけれども、なぜ聖霊が私たちのところに送られてくるのかと言いますと、主がよみがえられたからです。だからペテロは、あ、今よみがえられたイエス様が私に聖霊をくださっているんだということを覚えながら、励ましを受けながら語っております。私たちも同じです。ペテロにだけこのことが起きるのではなくて、私たちにも聖霊が与えられています。でも聖霊って、こんな聖霊に満たされてなんていう経験私ないんですが、という方もいるでしょう。まあ、もちろんこんな窮地に追い込まれるような状況の時になることはそんなにないですから、聖霊って私に本当に与えられているんだろうかと不思議に思うかもしれません。でもそんな特別なことを考えなくてもいいと思います。まあ、これも何度も繰り返しますけれども、 私たちは今ここに座っております。外を見れば良い天気であります。こんな天気のいい日になぜ教会に来るのか、なぜここに座って聖書の御言葉を聞いているのか、考えれば不思議なことであります。いや、世の中の人はこの教会に来ている人たちを見て不思議な人たちだと思っております。私もかつてそうでした。教会に行く人たちって何してんだろう。1週間のうち5日間は一生懸命働いてんだから2日ぐらい自分の好きなことしてもいいじゃないか、日曜日は一番大切な時間だから教会に行くなんてもうもったいない、好きなことをしようとして私はいつも日曜日はどっか行っておりました。それが今日曜日に教会に行きます。それは自分で決めたことですからと思うかもしれませんが、かつてあんなことを人たちはよく分かんないと思っていたものが今ここに座っているんです。実に考えてみれば不思議なことであります。それはもちろん私たちが決断したことでもあるんですが、私たちに神様が聖霊を送ってくださって、私たちにそのような決断ができるようにと励ましてくださっているからです。実は皆さんはそうやって聖霊をいただいているんです。聖書の御言葉を読んでもよくわからないという時もあるかもしれません。でも聖霊が働く時に、あ、この御言葉は私のために今日語ってくださっているんだと思える時があります。今はよくわからなくてある時そういうことが起きるんです。で、そういうことをたびたび経験していくと、あ、確かに聖霊という方は与えられているんだ。その聖霊を与えてくださっている方は蘇られた主なんだ。そのようにして私たちは今姿は見えないけれども生きておられ、死から蘇られた方が天に昇って私たちのために励ましの取りなしをしてくださっているということが少しずつ少しずつ見えてまいります。まあ、最後にもう一度繰り返しますけれども、牧師がこんなことを言って皆さんはがっかりするかもしれませんが、このイエス様以外に救いがあるかどうか私は、まあ、断定はいたしません。まあ、もしかしてあるかもしれない、まあ、そういう情報は少ししておきます。でもこのことは言えます。イエス様は私たちの命を救ってくださる方で、絶望、死の前で絶望している私たちによみがえりという希望を与えてくださる方である。死という問題を真正面から取り扱っているのが聖書なんだというところであるならば、私はやっぱり聖書を読む価値はあると思っております。いや、価値があるというそんな状態じゃない、まあ、そういうことを信じているから私は今この立場に立っているわけですけれども、で、ペテロの話を聞いて男の数で5000人の人たちが信じたと書いてあります。最初は何の話だこれはと疑っていた人たちがペテロの話を聞いて、確かにあの十字架で死んだイエスという男は死からよみがえられたのだと信じ、この方こそ救い主だと信じた人たちがいたんです。そして私たちも今この方を救い主だと信じて告白しております。救いはこの方以外にあるのかどうか、でも聖書はこの方以外にはないと言っております。もしこの方以外にないのであるならば、私たちは本当に素晴らしい宝を神様からいただいていたことになります。 その恵みをまた今日も覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、かつて私たちはいろんなところに救いがあるのではないかと探し求めました。あちらの扉を開き、こちらの扉を開き、ここにあるのか、あちらにあるのかと探しましたが、納得できるものは何一つありませんでした。そんなふうにして迷っていた時に、ある時あなたは私たちの家の扉の前に立ってくださって、小さな音でノックしていました。どこからその音がするのかと不審に思って、最初は無視しておりましたが、でもある時なぜかその扉を開くことができ、そうしたらあなたが立っておりました。あなたは誰かと最初驚きましたが、聖書の御言葉からあなたはよみがえられた方である。自分が最も探していた、知りたかった救い主であることが後から分かりました。そんな迷っていた私たちを探し出して、あなたの方からそのよみがえられた姿を示してくださった。その時私はあなたが主であることを信じることができました。主よ、私たちはそれでもあなたが見えなくなる時があります。あなた以外に救いがあるのではないかと思ったり、いや、あなたは救い主じゃないのかもしれないと言ったり、呆れるようなことをしておりますけれども、でも私たちのその弱い心をあなたは知ってください。どんな時にあってもくじけないように、心が折れないようにと聖霊が励ましてくださることを感謝いたします。この一週間もお一人お一人いろいろなことがあるでしょう。弱り果てることもあるでしょう。希望が見えなくなることもあるかもしれない。でもあなたはどんな時にあっても希望の光として輝いてくださっている。どうか闇の中にその光を私たちが見失うことのないように、もっともっとはっきりとその光が見えるように励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。